ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, kyou 2020年2月18日。火曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは世界のイベントで大規模なプロモーションが必要についてお伝えします。ジョコウィドド大統領は2020年のハンノーバーメッセとワールドドバイエキスポを世界の米で地元の製品を宣伝する場にしたいと考えています。大統領によると、このイベントではインドネシアはヤシベースの環境に優しいエネルギーの生産など様々な利点を示しなければなりません。インドネシアは世界最大のニッケル生産国でもあります。ニッケルはリチウムイオン電池の主要な原材料であり、将来エネルギー産業で大きな役割を果たすと予測されています。インドネシアの経済を研究と革新に基づいた第4世代産業に変革する新興国としての顔を示します。これは2月17日月曜日にジャカルタの大統領事務所での限られた会議の議長を務めた時、ジョコウィドド大統領が語ったものです。ジョコウィドド大統領は、関係するすべての大臣が経済を改善するために最大限の機会を利用するよう上限しました。これは4月20日から24日までのハンノーバーメッセ2020年は貿易と観光の促進の場としても使用されるべきだと述べました。それでは次のニュースです。観光製造経済大臣は、観光評価を高めるために多くの戦略を適用することについてお伝えします。ウィシュヌタマ・クスバンディオ観光創造経済大臣は、観光評価を高めるために多くの戦略を適用することについてお伝えします。ウィシュヌタマ・クスバンディオ観光創造経済大臣は、インドネシアの観光業のランキングと競争力を向上させて、同セクターからより多くの外国為替をもたらすために、いくつかの戦略を実施されたと述べました。ウィシュヌタマ・クスバンディオ大臣は、月曜日にジャカルタ大統領事務所でジョコウィドド大統領が率いるインドネシアの観光ランキングの改善をテーマにした限られた会議の後、現在40位にあるインドネシアの良好観光競争力指数を上げる必要があると述べました。政府はインドネシアのランクを2021年に38位または36位に上げる予定です。それでは次のニュースです。政府がインドネシア国民を送還するために、日本に医療チームを派遣することについてお伝えします。レッノ・マルスディ外務大臣は、 政府が日本の横浜港でダイヤモンド・プリンセスのクルーズ船に現在乗っている78人のインドネシア市民の本国送還を手配するために医療チームを日本に派遣したと述べました。また医療チームはコロナウイルスによる検疫期間の完了を見起こして派遣されました。これは2月19日に終了します。2月17日月曜日にジャカルタの大統領事務所でレッナ・マルスディ大臣は観察期間が終了すると全ての乗客がチェックされると述べました。チェック期間は2日間行われる予定です。レッナ・マルスディ大臣によるとインドネシア人がインドネシアに戻った後観測期間が船で行われたため政府はそれ以上の観測を実行しませんでした。それでは次のニュースです。在東京インドネシア大使館はクルーズ船でのインドネシア国民の状態を監視することについてお伝えします。在東京インドネシア大使館は日本の横浜港で隔離されたダイヤモンドプリンセスのクルーズ船でインドネシア市民合計78人の乗組員の状態を引き続き監視していると述べました。2月17日月曜日まで彼らはすべて健康です。2月17日月曜日に東京のインドネシア大使館の情報及び社会的及び文化部のコーディネーターであるエコ・ジュノル氏は横浜での乗組員の避難は計画されていません。彼によると検疫後の本国送還計画はまだ考慮され乗組員と議論されました。エコ・ジュノル氏は本国への送還は労働契約を結ばなければならない乗組員として彼らに求めなければならないと付け加えました。これまで東京のインドネシア大使館は3600人の乗客がいるクルーズ船で作業する乗組員が助けを必要とする場合常に状況を監視しています。それでは次のニュースです。安倍内閣が 5G とドローンのサポート請求を承認することについてお伝えします。日本の内閣は 5G 通信ネットワークとドローンに投資する国内企業を支援する法案を承認しました。日本ではこの春に適用する 5G サービスが開始される予定です。承認は火曜日の閣議で行われました。高速で大容量のデジタルネットワーク向けの第5世代ワイヤレステクノロジーはビデオ配信、自動運転、産業用ロボット、制御などのさまざまな分野で重要な役割を果たすことが期待されています。法案によると、5G インフラに投資する企業は、政府によってセキュリティリスクがないと認定された場合、15% の税控除が適用されます。政府はハッキングやデータ漏洩に対するセキュリティ対策を講じ、災害が発生した場合でもコンポネントの安定供給を確保することが企業に要求するガイドラインを作成します。政府は 5G 基地局の特許と設置の世界的な競争をリードしている中国のライバルと競争するために日本企業の能力を高めることを目指しています。法案には日本のドローンメーカーを支援するための措置も含まれています。中国企業は世界のドローン 市場で 70% のシェアを占めています。政府は現在国会で法案を可決することを目指しています。それでは最後のニュースです。イギリス特使は日本に温室効果ガス排出量の削減目標を引き上げるよう要請することについてお伝えします。イギリスは今年後半の国連気候変動会議に先立ち温室効果ガス排出量の削減目標を引き上げるように日本に要請しました。パリ協定のすべてのメンバーは今月末までに新しい削減目標を国連に提出する必要があります。この場合世界の排出を可能な限り迅速に削減し2050年までに実質的にゼロに削減することを目指しています。日本は2030年度までに国内の温室効果ガス排出量を2013年度のレベルから 26% 削減するという目標を引き上げることかどうかをまだ明らかにしていません。11月にイギリスで開催された国連気候変動会議のイギリス特使ジョン・ムルトン氏は月曜日に東京の NHK に話しました。ムルトン氏はイギリスが再生可能エネルギー源に投資を集中することにより排出削減と経済成長の両方の達成したことに注目しました。彼は日本の産業が安価な電力にアクセスできるようにするために日本は再生可能エネルギーに投資しなければならないと強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。観光を救うための政府の行動を待つについてお伝えします。ジョコ・ウィドル大統領は最近のコロナウイルスの拡散に関連した外国人観光客に対する割引の形で観光部門に刺激策を提供したいという希望を表明しました。大統領は2月17日月曜日にジャカルタ大統領事務所でのインドネシア観光ランキングの改善をテーマにした限られた会議の中に話しました。大統領によると彼はコロナウイルスの発生の影響に直面して観光業界に与えられる割引を共同で計算するために財務大臣と会談しました。以前はコロナウイルスによるフライトの低迷を受けてブディ・カリア・スマディ運輸大臣が航空会社のインセンティブに関連する情報を提供していました。そのうちの一つは航空会社への非税収預ける義務を減らすことです。運輸大臣はまた観光創造経済省と協議し、すべての航空会社とインドネシアのホテル及びレストラン協会と会談しました。両大臣は旅行や病院に苦しむ航空会社の熱意を取り戻すために航空会社とホテル間のインセンティブを提供したりツアーパッケージを作成することに同意しました。ブディ・カリアスマディ大臣によるとコロナウイルスの影響により主に中国との往復便が 30% 減少しました。以前ウィスヌ・タマックス・バンディオ観光創造経済大臣はウイルス攻撃による観光部門の潜在的損失は28億アメリカドルまたは 38.2 兆ルピアに達したと述べました。 この数字は1年間インドネシアを訪れる中国人観光客の数から計算したことでした。先週の月曜日に大統領と会談した後、ウィスヌタマ・クズバンディオ大臣は、割引の計算額はまだ決まっていないと説明しました。ただし、バリ、リクパン、北スラウェシ、ビンタン、バタム、ジョジャカルタ、ロンボク、ラブアンバジョなど、インドネシアの人気のある観光地に行くのは 25-30% と推定されています。27カ国に広がっているコロナウイルスの拡散の悪影響に対処する政府の急速な行動が評価されるべきです。世界の人口のほとんどが安全上の理由からビジネスでも旅行でも海外旅行を抑えていれば理解できます。この状況はインドネシアが国の収入の主力として観光部門を発展させるのに苦労している時にまさに起こります。しかし、大規模な国内市場を検討する価値もあります。約2億6000万人の人口により、国内の観光セクターも刺激されます。国内の旅行者は、政府が様々な割引や様々な興味深いイベントでインセンティブを与えれば幸いです。割引はフライトだけでなく、船、電車、バスなどの様々な交通手段にも適用されるべきです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1932年2月18日に日本は中国東北部に満州国の国家を設立したことから始めます。この地域が日本によって攻撃され、守備よく征服された1931年に始まりました。1年後、新日政府がこの地域に設立され、プーイという最後の皇帝であるが摂政と天皇とのとして中国から解放されました。満州国または満州国家の設立は日本が中国本土を自由に移動できるように安全にすることを目的としていました。しかし第二次世界大戦では満州地域はソ連に占領されました。翌年にソ連の満州を中国に返還しました。次は1943年2月18日にヒトラーのプロパガンダ大臣であるパウル・ヨセフ・グーベルスはトータルプロパガンダ戦争を宣言したことについてです。宣伝者としてグーベルスは科学者から広く尊敬されています。彼は現代のプロパガンダ技術の先駆者であり開発者であると考えられています。適正のテクニックはビッグライと名付けられました。地球のさまざまな場所に到達できるフィルムと短波ラジオを使用して彼はナチスの教義を広めました。1943年2月18日に彼は戦場でのドイツ軍の動機を高めるために トータルプロパガンダ戦争を宣言しました。グーベルスはドイツで3番目に人気のある人物、すなわちヒトラーとマーティン・ボーマンに次ぎになりました。最後は2005年2月18日にイラクでのメトロ TV の記者の人質事件についてです。二人のインドネシアのメトロ TV 記者ムティア・ハフィッとカメラマンであるブディアントは2005年2月18日にイラクでの勤務中に武装した男性のグループによって誘拐され人質になりました。メトロ TV のムティアとの最後の接着は3日前の2月15日でした。地元の安全部隊、外務省及びメトロ TV に支援された人質班と交渉した後、最終的にムティア・ハフィット・ブディアントは2005年2月21日に釈放されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Dari kamu yang belum juga kembali, ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu.
Lihat aku sayang, sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はアンジーの「Menunggu Kamu」でした。インドネシアより世界を届けしているファイサブナイシャです。次はインドネシア語をお伝えします。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアの副外務大臣が国連安全保障理事会の平和プロセスにおける子どもの保護の重要性を伝えることについてお伝えします。2020年2月12日水曜日にニューヨークの国連本部で開催された国連武装紛争に関する国連安全保障理事会で、インドネシア共和国の副外務大臣であるマヘンドラ・シラガル氏は、子どもの保護を平和プロセスに統合することでしばらくの間世界を開いたと述べました。これは子どものためのより良いフロントでした。gamru.go.id のウェブサイトから引用したように、2月13日に国連安全保障理事会のセッションは、2020年2月に国連安全保障理事会の議長を務めるベルギー外務大臣のフィリペ・ゴフィンが議長を務め、ベルギーのフィリペ王とマティルデ女王が出席しました。さらに国連安全保障理事会の加盟国に対する彼の声明の中で、インドネシア共和国の副外務大臣は2019年の事務総長報告書を強調しました。これは20カ国の状況で国連によって2万4000を超える深刻な違反が確認されたと推定しています。これは暴力紛争の議題にある子どもたちの問題が依然として国際の平和と安全に関連する問題であることを示しています。さらにマヘンドラ・シラガル副外務大臣は、将来の子どもを保護し、より良い準備をするためのステップを強化するための3つの重要なポイントを伝えました。1つ目は、子どもの保護に関する国際的なコミットメントを実施することの重要性。2つ目は、予防努力から地域社会や海賊に基づく再統合まで、暴力紛争の子どもたちを保護するための包括的な措置の必要であると説明しました。そして3番目は、子どもの保護活動に対する支援を強化することの重要性です。すべての利害関係者は子どもの保護活動における特定のステップを決定するために、平和プロセスにおいて重要な役割を備っています。これには能力を高めるために、すべての加盟国と地域組織の協力が必要です。副大臣は、子どもたちが自分たちの権利を確実に得られるようにすることにより、世界は子どもたちの未来に貢献し、長期的には平和の創造に 投資していることを強調しました。この会議では紛争中の子どもの保護に関する国連安全保障理事会の声明が採択されました。さらに暴力紛争の状況で子どもたちをよりよく保護するために調停者向けの実用的なガイドラインが開始されました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はアグネスモのスブアラサでした。インドネシアより世界をお届けしているフェイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。 今日は外タンカルというブタビの典型的な料理をご紹介します。ジャカルタを訪れた時、さまざまな料理を楽しむことを忘れないでください。ジャカルタは何百もの民族が住んでいる国の都市として、もちろんここにはさまざまな料理の楽しみがあります。しかし、ジャカルタ原住民であるブタビの典型的な料理をお楽しみください。特にスープ系の料理が好きな人はなおさらです。ブタビの人々には外タンカルがあります。タンカルという名前自体はオランダ植民地時代のブタビ言語のウシカルピの用語です。外タンカルはオランダ植民地時代にブタビの人々の中で存在していたと言われています。以前はオランダの植民地時代にオランダ人がパーティーをするとき、彼らは通常牛を屠殺しました。その後彼らは頭、肺、腸、牛、カルビなど労働者に与えるために牛の特定の部分を残します。そして労働者によって部品はさまざまな食品に加工され、一部、つまり牛カルビは外タンカルというブタビの典型的な食品に加工されました。外タンカルは牛カルビと牛の胃袋から作られており、それを作るためにカルビと胃袋を約2時間煮込み、その後ウコン、コショウ、レモングラッシュの葉、ベイリーフ、ココナッツミルクなどの調味料またはスパイスを加えます。外タンカルを調理したら、その上に揚げた玉ねぎ、ネギ、トマトのチャンクとウンピンというチップを振りかけます。味について質問しないでください。香ばしいスープと香辛料のスパイスを組み合わせることで、その味に目覚め夢中になります。試してみたい人には、この料理はジャカルタ、特にブタビレストランで簡単に食べられます。価格は一皿あたり2万ルピアから3万ルピアまでです。リスナーの皆さん、これでブソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Jika saja aku tahu ada yang tak sepenuh hati, caramu mencintai aku membuat diriku bertanya. Bisa saja ada yang tersembunyi, firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Padamu tak pernah sekejap aku ini mengingkari ketulusanmu. Bisa saja ada yang tersembunyi, firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Saja ada yang tersembunyi tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Diri dari 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 diri dari 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 dari.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はレンディ・パンドゥゴとピユーのフィラサックでした。インドネシアより世界を届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。 このプログラムはボイスオブインドネシアとインドネシアの教育文化省のキングおよび書籍開発機関とのコラボレーションです。今回のテーマは Uang tunai atau kartu kredit。 Uang tunai atau kartu kredit、 日本語で現金またはクレジットカードでについてお伝えします。リスナーの皆さん、それでは、ウォントゥナイ、あとカルトクレディット、日本語で、現金またはクレジットカードの会話を聞いてみましょう。
Apakah Bapak ingin membayar dengan uang tunai atau dengan kartu?
リスナーの皆さん、いつものように、ウォントゥナイ、あとカルトクレディット、日本語で、現金またはクレジットカードの単語や表現を紹介します。それぞれゆっくりと2回言います。皆さんは私の音に続いて言ってください。カルトクレディット。カルトクレディット。日本語でクレジットカード。ウワントゥナイ。ウワントゥナイ。日本語でお金。Apakah Bapak ingin membayar dengan uang tunai atau dengan kartu?Apakah Bapak ingin membayar dengan uang tunai atau dengan kartu? 日本語で、あなたはカードやお金を使って払いますか? Dengan kartu kredit bisa. Dengan kartu kredit bisa. 日本語で、クレジットカードで可能ですか?会話で受付係は、Apakah Bapak ingin membayar dengan uang tunai atau dengan kartu? Apakah Bapak ingin membayar dengan uang tunai atau dengan kartu? 日本語で、カードやお金を使って支払いますか?と尋ねました。あなたが望む支払いオプションに答えることができます。例えば、カルト。カルト、日本語でカード、またはウワントゥナイ、ウワントゥナイ、日本語でお金。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Apakah Bapak ingin membayar dengan uang tunai atau dengan kartu?
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Kupetik gitar Tuk melupakan Cerita lama Tak juga silam Ku tahu cinta tak harus menguasaiTahu cinta tak harus memiliki Tapi terlalu pahit Untuk dikenang Kisah itu selalu tetap terbayang Terlalu pahit Untuk dikenang Trauma yang dulu tak mau menghilang
kisah itu selalu tetap terbayang. Terlalu pahit untuk dikenang.
Risna no minasan, ima o kiki itadeta uta wa Wheezy to slang no terlalu pahit deshita. Indonesia yori isekei o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Saigo wa ongaku no hiroba wo otsutai shimasu.
Risna no minasan, ongaku no hiroba desu. Kyo wa Marie no uta wo o okuri itashimasu. Mazu, Rian o kiite imasu yo. ボイサンリが歌います。リスナーの皆さん、リアンという曲はサハリ・リアンが作曲しました。この曲は純粋なリアンに例えられるようにある人の愛について語っていますが、彼の愛が奪われたために消えました。曲の悲しい歌詞に合わせてこの曲も悲しい音楽でテンポはゆっくりです。ボイサンリはポップミナン、マレー、インドネシアのノスタジア、サルワン、ダンルノスタルギア、リミックスからスローロックまで奥の音楽ジャンルをマスターしたミナンの歌詞です。それでは皆さん、ボイサンリによるリアンです。どうぞお楽しみください。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。